ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。続けたいと思いますので、いや、一時期ね、前にね、収録お願いした日は、ちょうどそちら、すごい台風が来てた日だったんで、電波悪いかもしれませんって、なんで電波悪いのって言ったら、ちょっと今日って言ったら、ああ、そっか、すごい台風来てた日だと思って。
そうですね。台風来てましたね。
大丈夫ですか、そちらの方、被害の方は。
今回はね、床上浸水なんかもなかったようでね、町内で大丈夫そうですよ。
なるほど、和歌山の子。結構、うちも関西住んでましたからね、結構えぐい台風来たことを何回か見ましたからね、街路樹が根元から抜けて倒れてたりとか、そういうのも見たことあったんで。いやー、うちもね、こっち東北の方もすごかったですよ、今回はですね、なんと8月は、晴れた日が1日もないだったかな。1ヶ月ずっと雨が降ってたっていう、すごい大記録を達成してましたからね。で、東北はね、たまに梅雨明け宣言しない時あるんですよね。梅雨明けできなかった、残念でしたっていうので、次の来年までずっと梅雨なんじゃないかっていう。9月超えて。
でもね、このね、僕が梅雨明けできないっていうのは、ちょっと私今初めて聞いて知って衝撃です。
たまにありますよ、梅雨明けできませんでした、残念っつって。でもね。
それはきついな、聞いたことないよ。
で、北海道どうなんだ、じゃあさらに来たの北海道はどうなんだっていうと、北海道はもう梅雨自体が存在しないんでね。はい。まあ青森まではその梅雨が明けないことがあるっていうのをちょっと豆知識で持っていただいたらいいんですけど、なんと今年はですね、梅雨明け宣言したんですってね、7月に。
ああ、珍しいんですね。
まあいや、半々かなっていうか、するときもあるし、しないときもあるよっていうぐらいなんで、絶対梅雨明け宣言しないってわけではなくて、梅雨明け宣言して1日からって、と晴れて、その次の日からずっと、もうね、雨でね、まあ、ラジオ一緒にやってる鬼面師匠が言ってましたよ。おそらくこれ、あれだよって、アテナがポセイドン神殿に今捕まってんだよ、つって言ってましたよ。ポセイドン星やるに。
本当面白いですよね、鬼面さんって。
それ言ってて、すごい受けてて、やべえ。やべえって、気仙沼沖ぐらいに海底神殿あったんじゃねえか、つって。めちゃくちゃ迷惑なんだけど、つって、ずっとね、それで雨降ってんじゃないかって言って。もうここ最近ですよ、晴れ間が見えたのは、やったっつって。ようやっとセイント聖夜勝ったかって、一回次、半も戦ってたのかって言って。まあ、週刊連載だったら7週分ぐらいだから、つって言ってて、まあそれぐらいだと短期決戦でついた、決着ついたから、まあ早い方だったんじゃないかみたいな話をしてたんですけどね。
もうそれ最高に面白いですよ、そのポセイドン剣みたいな。
そう、絶対アテナが海底神殿捕まってるわこれつって本当にもう
叩きすぎますよ、そのネタは。
ずっと雨降ってるって そういう話してましたね。
うん。
ようやっとね、まあその派生でよく言ってたのがね、あの、海外行ったことがあるっていう話をしてた時に、あの、
うん、
海自慢っていうネタをしてましたね。あの、
うん、
あれってあの、ポセイドン編だったら、その、海にちなんだ人が出てくるじゃないですか、マリーナって言って。
ね、
うん、太平洋の人とか、大西洋の人とか。
うん。
うん。だからあの、太平洋はまあ、日本に住んでるから見る、すぐ見れるにしても、じゃあ大西洋は、大西洋ってなかなか見れないねっていう話をしてて。まああの、
うん、
いや、俺見たよって言ったら、わ、すごいな、つって、いう話をしてて、うん、うちもあの、なんだろう、アラブに行ったことがあるけど、その時インド洋見たから、じゃあインド洋もクリアだな、みたいな話をしてて。うん。ただ、南漂洋とか北漂洋とか、そこは無理だねっていう。
うん。
うん、そこきついね、つって。うん。あと何でしたっけね、あそこ。大西洋、南漂洋、北漂洋と、あ、北太平洋、南太平洋でしたっけ、あの、分け方は。どうだったかな、うん、なんかちょっと覚えてないけど。インド洋とか。
うん。
うん。
うん、
そんな中で、まあ、その、どこの海見たことがあるって言ってたけど、その中であの、ゲラゲラ笑ってたのは、あの、あの、サラマンダーショックの人はどこの海だったろうっていうの。あれでしばらく悩んでたってのがありましたね。うん。
うん。
うん、パッと出てこないって言ってましたけど。まあまあまあ。それは置いときましてですね。うん、そちらはどうでした、うん、今年の夏は熱中症とかには大丈夫でした？
いや、実はね。
はいはい。
あの、ひもちゃんが。
ああ、猫さんの方が、うん。はい。
そうなんですね。
うん、
実はね、紀の川市っていう市。
うん。
あの、ドンキホーテというお店があるところのですね、駐車場でちょっとね、
うん、
あの、暑かったみたいで、ちょっと渡ってる。うん、熱中症をね。クラス10位の方で、あの、注射なんですね。
はいはいはい。
ちょっとパニックとして、今、もう元気でおりますけどね。
なんかあの、車ちょっと置いてる間にスパッとなったみたいな話でしたっけね、確か。
そうなんです、そうなんです。要注意ですね。
あの、もう、あの、冷房かけっぱなしか、あの、あれ、犬さんとかね、あの、マクドナルドの駐車場とかでは、あの、あれですね、あの、車のハンドルとかにこう、あの、紐つけてですね、一応外で、外にちょっと出してる人いましたね。うわーっつって、これはこれであの、車に轢かれないかと思って心配になりましたけど。もしくは、まあ、あの、車のエンジンかけっぱなしで、あの、犬さんとか猫さんいてもらうとか、その辺ですかね。今の車って結構あの、オートロックのやつとかね、確かプリウスとかそんな感じになってるから、あの、鍵刺さないんですよね、あれ。あの、
多いです、今。
うん。あの、鍵っていうかあれ、あの、それ持って中に入ればエンジン入る、かかりますよ、的なやつですよね。うん。もう鍵刺してこうやってインジェクションをグッと回すタイプじゃなくて、あの、近場にその鍵があったら、あの、勝手に認識して、あの、ボタンを押せばエンジンかかるみたいなやつになってますからね。うん、そうですよね。うん。それだと、あの、ね、エンジンかけっぱで、あの、なんだろう、あの、離れるっていうのがなかなか難しいですよね。ロック指定とか、その辺がね。スペアキーあったらできるのかもしれないけど、それはそれでできるのかなと思って、ちょっとわかんない感じになっちゃいますからね。
それって考えちゃいますよね。
まあ乗ってかれてもあれだしね。勝手に子供たちがね、うわ、犬さんいるとか猫さんいるとかって車開けられたら、ピャッと逃げられたら、もう偉いことになりますからね。それ考えると色々と怖いですよね、もう本当に。
かといって、怖いですよね。
かといってあの店内は別にペットを、買ったな物件じゃないですよからね。そうそう。あれもちょっとね、夏場は本当怖いし、考えんといかんですわ、ほんまに。
本当ね。
いや、まあ、とりあえずその猫さん無事で、今もうあの、ちょっと収録で暴れるから今あの、 猫のひょうさんの方はあれですよね。あの、今ちょっとゲージの中に入っていただいてるということで。
そうなんですよ。キャリーの中に入ってるんですよ、今。
あとで、あとでちょっとあの、猫缶でも送りますんで、ちょっと機嫌取ってみていただければと思いますね。
はい。
うん。いやいやいや、まあそんなところでですね、まず、ですね、こちらからのちょっとご報告なんですけれどもね、
はい、
うちのですね、もともとこのラジオとかもね、ブログとかも書いてて、それはあの、車中泊が趣味でね、いろいろ言ってたんですけどね、ちょっとラジオの方で正式に報告するのは初めてなんですけど、この度、今まで乗ってた愛車のサンバーディアス君をですね、廃車にすることに決定いたしまして、はい、まああれですね、その原因というのは、あれですね、エンジンブローをまた起こしてしまいまして、はい。うん。もう、結構ド派手にね、ぶっ壊れたんで、うん。まあ何年ぶりかな ?6 年ぶりの2回目みたいな感じで、まあそもそも8万キロ行ってて27万円で売ってた中古の軽自動車だったんで、そっからさらに1万キロ走らないうちにエンジンがぶっ壊れましてね。で、まぁ、いろいろ悩んだんですけど、まぁ、父親をエンジン乗せ替えて、中古で40万ぐらいで、まぁ、かかってそれで乗ってたんですけれども、そのエンジンがまたブローしましてね。いやぁ、その前に一度クーラー壊れて、それを直してたんですけど、まぁ、それも結構ね、40万ぐらい取られて直してたんですけども、まあ都合、なんだかんだ言って100万ぐらい結局中古で買って27万で買った車がそんぐらいかかってしまったということなんで、皆さん本当ね、中古で、特に軽自動車は買わない方がいいです。はい。本当もう、ね、安物買いの税入しないとは余裕たもんや、みたいな流れでしたけども。まあそこですわな、本当に。参りましたわ。で、まぁ、ちょっとこの度ですね、来週、ちょっと廃車することになりまして、それでですね、今度また、新しい、ちょっと新車に買い替えることにしました。相当久しぶりなんですけども、これね、うちの、田舎といいますか、岩手の方にですね、ちょっと知り合いがおりまして、で、そちらの方からちょっと、スズキのディーラーさんやってるということで、今度スズキのエブリーっていうですね、思いっきり業務用なやつを、いっちゃいやすいやつを買うことにしましたんで、なんだかんだ言ってね、相当安く手に入るような流れになりましたんで、あれですね、キンキンちょっとブログのアイコンとか変わってくかと思いますんで、一つよろしくというところですけど、いやいやいや、いやでもまあそちらエンジントラブルとか大丈夫ですか、そちらの方は。
私ね、実はレンタカーなんですね。おー、ニコニコレンタカーなんです。
あー、なるほど。あれですよ、2500いくらで借りれるやつですよね。
そう、と言いながらも、オプションみたいなの、保険みたいなのを全部フルでつけますと5000円なんです。
あー、なるほどね。まあでもそっちのが安全ですわな、乗るとき。あ、車使ってる時って、じゃあ基本そういう流れなんですね。
そうなんです。
あ、で、まあ何人かね、人を乗せちゃえばね、人乗せてその人から取ればいい感じでシェアできますもんね、そういや。
そうなんですね。
なるほどね。まあそれも手ですよね。あれでもニコニコってあれ、ガソリンスタンドとかでやってるんでしたっけ？
そうなんですよ。
あれ、借りるときってどんな感じでやるんですか、あれ、ちなみに。
まず、電話で押さえることもできたり、まあ、店頭で申し込む。事前に、半月前とかに、申し込むね、あらかじめ。それで、10時間コースとか、12時間コースとか、時間の種類があったりですとか、プラスとか、そういった、車の大きさの投入みたいなのがありまして、小さい方が安い。
まあ、そうですよね。
2525円っていうのは、おそらく、一番高い、 車の料金だと思うんですね。
うん。まあね、ケリドミラとかその辺になるんでしょうね、多分。
そうですね。
うん。
ね、借りると一緒にそこのスタンドまで行って、うん、ちょっと一通書いてサインして、
うん。
うんね、全くの初めての時には DVD なんかも、見てね、絶対強襲的な、ちょっとそういうのですけど、それで、うん、まあ、鍵は渡されて。
その DVD 見せられるっていうのはレンタカーで初めて聞いたなと思って。
そうですね。初回の全くの初めての時は、その、うん、事故を起こさないでくださいみたいな。
うん、
まあ内容であるとかそういう DVD を見させられますね。教習みたいなね。
はいはいはい、はい、なるほどね。うちも、あれだったかな、東日本大震災のちょい後ぐらいにレンタカー借りたことあったけど、絶対に被災地には行かないでくださいって言われて、いやっていうか、宮城県でそういうこと言われてもと思いましたけどね。なんか、うん、なんか保証はやりかねますみたいなこと言われたことあるけど、
うん。
うん、DVD っていうのは初めてですね。でも、2500いくらっていうのは多分4時間コースぐらいなんですか？じゃあ多分、最短の。
ですね。
うん。
10時間で500人
く
らい、プラス、
うん。
2つの保険をつけたりとか、
うん。
カーナビをつけたりですとか、もろもろすると、
うん、
最低100円くらいになるわけなんですね。10時間借りてね。
あ、10時間で5000何歩でしたっけ？
そう、結局ね、その2525円っていうのはおそらく何も保険とかつけない基本的な料金なんだと思いますね。
あ、それでも10時間借りてれちゃうわけですか？うん。
うん、
まあまあ、ちょっとそれはやばいですけどね。2500いくらで。ちょっとそれを犠牲担保にするのはちょっと怖すぎるんで、あれですけど。
うん。
あ、そうなんだ、あれ。そこま、そんな、結構あれですね。そしたら、まあ別にエンジンブローとかには無縁です。そっちは。
そうですね。考え方によっては、安くつく場合もあるわけなんですよ。めったに乗らないとかね。
まあ、そうですね。月に一遍乗るか乗らないかだったら絶対そっちですよね。
うん、
まあね、そうですね。うちも、うち結構、なんかやっぱりないとね、本当にもう不便で、もう思いっきり歩くようになってから、もうポケモン GO がすごいはかどるなってぐらいやってますよ。歩いてますよ。うん、この収録終わった後もちょっと銭湯行ってね、来ようかなと思ってるぐらいですけどね。うん、絶対車があったら絶対どっかのね、あれですね、健康センターとか行っちゃったりしてると思うんですけども、いやー、とりあえず近場で銭湯が発見された、いい銭湯を見つけましたんで、ちょっとそこ行ってこようかなと思うんですけどね。うん、あ、すいません、ちょっと声が遠くなったんで、もう一回お願いします。すいません。
はい、
あ、大丈夫です。
いや、私はね、実は和歌山でね、うん、観光スポットへ結構車で友人だとか白浜だとかへ行ったことがあるんですね。
ああ、はいはいはい。どうでした？南紀白浜とかその辺ですよね。うん。
そうです。いやー、白浜ね、もうすごいです。白砂の海岸にエメラルドグリーン
でね。はいはいはい。
すごいですよ。
竜宮って確かなんか結構高い温泉宿のところが、なんか海底洞窟みたいなところに温泉があるところでしたっけね。なんか、すごい。
竜宮って、ひょっとしたらそういうところあるかもしれません。私行ったのは竜神と言います。
ああ、竜神、あ、間違えてた。竜神の方ですか。うん。いやー、でもすごい、名前がすごいですね、竜神なんか。うん。いや、
なんか決まりがあるんですかね、きっとね。
うん。紀伊半島は関西に住んでたけど、なかなかね、縁が遠くてね、うん、攻めたことなかったんですけれども、うん、下の方確かあそこマグロなんでしたっけね、なんか、確かあったはず。すごくうろ覚えなんですけど、うん。
あ、マグロだとかね、漁業、こっちは、和歌山県は、高いんです。
ああ。結構マグロとか漁業は結構やってるんですよね、確か。うん。
漁業が盛んな地域ってね、紀南って言って、紀伊 半島の南部のところは、確か日本海南端とかのはずなんですね。それで、太平洋に面していて、ものすごい盛んですよ、漁業とか。
うんうん、確かね、そう聞いたんで。うん。うん。いやー、そうですね。もう、その、紀伊半島、なんか、名物料理とか食いました、そっちの方は。
ね、白浜でね、食べたタイがね、これがね、美味しかったですね。やばいですね。
ああ、あの辺ね、あそこと、瀬戸内海はタイが有名で、あれですね、動物愛護団体から叩かれるあのタイの池作りとかやってますからね。うん。うん。うん。
いや、本当にね、関東で食べるタイとは、わけが違ってましたね。本当に美味しかったです。
ああ、やっぱあの、近くとね、結局、輸送しちゃうと美味しさ落ちちゃうからっていう問題があって、うん。今、なんだかんだ言って築地が騒がれてるけど、いろんな漁港から持ってきて、あそこで出してるだけですもんね、築地って。
ね、うん。
別に築地で魚取れるわけじゃないですからね。まあ、東京の近海のものはあるんでしょうけどね、江戸前寿司みたいなものは存在するんでしょうけど。やっぱり地で食べるっていうのが一番いいしね。タイね、タイ。
和歌山は魚がとにかく美味しい地域ですね。うち、ん、うちの方はちょっとあんまりにも紀北で山なんで。
うん。
ね、
うん、なるほど。
避難南部に行けば、すごい漁業の盛んな地域が待ってるんですね。
あれですよね。まあ東日本と比べて全然魚も変わってきますからね。タイとか、向こうじゃあんま食わないですからね。
そう。だってね、そんなもんいいですよ、タイとか。
うん、来ないですからね。うちも東北住んでますけど、タイって食えないっていうか、食わないというか。うん。まあ、金目鯛はいますけどねっていうレベルですね。うん。
タイって言うと、やっぱり東海とか愛知、それより、東海的な。
うん。前、確か言いましたっけね、お正月はタイのお頭付きを焼くんだって話。うん。
ああ、それほど貴重、珍重なものなんですね、結構ね。
そうそうそうそう。お正月といえば、タイのお頭付きを焼いて、こう、塩振ったやつを焼いて、出すとか、もしくは、まあ、なんですね、スーパーとかでも売ってますよ、ダーッと、タイのお頭付き。うん。
ああ、
うん。関西の方だとね。うん、お正月って言えば、おせちとそれは定番で、たぶん、タイ焼いたやつは、なんですかね、三ヶ日に何回かで食べますね、パツカツカツ。うん。で、最終的には骨だけになったら、それでお吸い物を作って、みたいな流れでやってましたね。あら汁っていうか、うん。それで。
はい。美味しいですよね。
美味しい、あれ。あと身がね、いい意味ですごい硬いんですね、こう。筋肉質っていうか、いいやつ、いいタイは。刺身みたいに柔らかくないよって、ガリガリに硬いやつありますよね。うん。そうそうそう。それ美味しいですよね。本当に。うん。
入っているのも、あ、ピザじゃないわ。間違ってました。カツオです、カツオ。
あ、カツオ。
有名なカツオがあって、これがね、多分私食べた中で全国一だと思います。
あー。タイじゃなくてカツオってすごい間違ってますけどね。
めっちゃ間違えてました。
めっちゃ
間違えてました
。カツオ
ですか。
カツオね、正直なんだろうね、スーパーとかでカツオの刺身とか売ってて、まあなんか鉄臭いっていうか、マグロに比べてちょっとなとか、シーチキンでもマグロシーチキンとカツオシーチキンがあって、カツオシーチキンはちょっと美味しくないなとは思ってたけど、それはね、相当新鮮なやつって言ったらレベルが違うのがわかりますよね、本当に。
カツオでね、何の魚かわかんないぐらい生臭さが一切ないですね。
そうそう。いいカツオって本当そうですもんね。というのも、うちも気仙沼の方で前にね、食べたことあるんですよ、カツオ。あれは、ちょっとレベルが違いましたね。秋口かな、夏になる前かな、初夏ぐらいの時にね、一回食いましたけどね、あれは、びっくりしますよね、ほんと。まあ、土佐もカツオがいるから、多分ね、紀伊半島にもカツオが来てくれてると思うんですけど、 その流れですもんね、多分。うん、
そうなんです。
うん、なんか確かね、
そ
う
そ、ね、
うん。
うん、そちらをなんか聞いたことない、あなたもだからそういうね、
うん、
聞いたことのない加藤が何だったか忘れましたけど、ありまして、うん、ちょうどね、北海道の札幌の地元から、
うん、
観光客として来てたんですね。
うん、友達来てて。うん、
ちょうど3月の八幡彼岸の時だったんですが、
うん、
そのね、白浜でね、カツオを食べたいから連れてってくれと言われまして、車を運転して、えらい苦労して行ったんですが、白浜でその地元のカツオがすっごくおいしくて、あれは一生の大変でした。
カツオね、みんなさ、あの、本当ね、なんだろう、本当、中トロかって思うぐらい、あの、赤身がうまいカツオってありますからね。びっくりするとね、なんかカツオっぽさを全部すべて消したらこんなにカツオってうまいのかっていうか、あの、カツオだなって感じる部分って、あの、なんだろう、あの、良くないカツオがこう、かまじたつやつだったんだなってわかりましたね。うん。いやー、これでカツオのたたきなんか言ったら相当うまいんだろうなと思いましたけど。うん。やっぱりあの、土佐とかね、高知の方は、あの、まあそれがもうとんでもなくうまいらしいんでね、なんか機会があったら、あの、一度食ってみたいとは思うんですけれど。うん。
そうなの。あのね、その北海道、札幌から来た、韓国で友達に、
うん、
あんたは、高知の土佐とね、間違えてるから、和歌山はカツオがないよって必死に、こう断言した後に、
うん、
ですけど、魚屋さんによったら確かに地元の地のカツオがあるんです。なんかその札幌の友達もね、テレビで見たって言ってね。
うん。ああ、なるほど。あの、住んでるけど、あの、そんなカツオなんかないよって自分は言い張ってたわけですね。
私は断言した時、ないと思ったのよ。
うん。
間違い。
まあ、海が近いからないことはないなって今考えれば思うけど。
もう知らなかったんですね。もう、基本、
うん、
ない、住んでるものですから。
うん。
海のこと、
確かに山の中ですもんね、今のところお住まいの方が。いやいや、いや、そちらね、まあ、カツオね、カツオうまいやつは本当うまいんでね、あの、ね、カツオ嫌いな人は、あの、スーパーのカツオとか、あの、その辺で、あの、多分これ美味しくないなと思ってる方、いらっしゃって、カツオとマグロだったら当然マグロだろうと皆さん思いになるでしょうけど、なんだろうね、マグロってあの、美味しさがね、ある程度担保された魚なんで、まあ、お金払ったらどんどんいいやつが増えるっていうのは、あの、あると思うんですけどね。カツオだけはちょっとあの、ほんと、取れたてだとあんなに違うもんだと思ってびっくりしますんでね。うん。なんだけあの、海端のカツオの有名な土地で、一回あの、食べてみることをお勧めしますね。まあ、あの、そこで食べてカツオの美味しさを知ったら、あの、余計にスーパーのカツオとかが食えなくなるだけだとは思うんですけれども。うん。いや、カツオは美味しいんだけど、それはあの、その場所限定で美味しいという、あの、非常に貴重な感じになりますよね。こればっかりは。
うん。帰ってきて東京とかで、あの、売っていて、スーパーで買えるカツオっていうのは、
うん、
まあ、臭いです。臭いです。
そうそうそう、臭みも大きくなるしね。まあ、それをカツオだって言ったらカツオの方がかわいそうな感じになっちゃいますから。冗談抜きでうちの食べたカツオ、カツオ光ってましたからね、油でピカーッつって。
私もね、その、和歌山のカツオに関しては、
うん、
ちょっと、箸入ってたんですよね、箸。あ、その、あ、光ってる感じでした、本当に。
うん、そうそうそう。そうそうそうそう、カツオってあのね、なんだろう、あのパサっていうか赤身でこう、そんなにね、あれじゃなくて、ちょっとこう、あの、もっとひどくなったら下からジョロッと汁が出てる感があるというイメージあるかと思うんですけれども、あの、すごいやつはね、もうなんだろう、表面光ってるんですね。うわぁって
。何か飛び移る。見た目がまず。見た目が違いますよ。
いやいやいや。いやー、ほんとね、美味しいカツオは光ってるけど、だからといって、美味しいカツオはどこでも食えるわけじゃないという、この二つのですね、ジレンマがありますけど。まあ一応ちょっと ね、カツオは美味しいところでチャレンジしていただければと思いますけれども。はい。うん。あとはですね、うちのエンジンブローをした話からそっちになりますけども。あとは、そうですね、お正月じゃないや。お盆はそちらなんかやっぱり伝統的な土地ですから何か行事みたいなことされました？
あのね、うん、思い出して、お盆の前にね、うん、最後の札幌からね、
うん、
来たでしょ。
はいはい。
白浜で、何思ったか、
うん。
水料理を食べたいって言い出して食え。
あ、なるほど。その札幌の友達が食え料理食いたいと言い出したわけですね。
そう。
うん。
でね、
うん。
宿泊料金もつら惜しいんで、
うん。
きっ、
うん。
泊まる宿泊をすることにして、その分、居酒屋で飲む料金に、
うん。
はい、まあ、寄せこうみたいな形になりまして、居酒屋に行ったんですね。
うん。
クエリオピ、アポロシのクエリオピをね、
うん、
なんか、わし気が進まなかったんですけどね、食べたことあるからね。
うん、
食べて、クエ鍋。
クエ鍋、うん、はいはい。夏、うん、はいはい。
あれ、完全にフグの代わりですよね。
ほー、クエ。フグ鍋自体うちも食ったことないんですけど、やっぱりあの白身魚なんですか、クエって。
うん。フグ好きなんですけど、私は。フグの代わりの、
うん。
魚っていうか、安い、レンから魚って感じでね。
あ、
フグはちっちゃいけど、クエはでっかいんですね。
まあ、でっかいですね、あれ。これですね、ちょっと画像貼っときますわ、これは。クエっていう、この見たことないっていうのは、この、結構エグいくらいのでかさがありますからね。
でかい。
うん。
うん、プロテスト体験するんですね。
うん。うちも昔釣りをやってた時に、その磯釣りって言ってね、なんだろうね、釣り船で海の離島の方に、こう、離島っていうか岩ですね。海の中の岩のところまでちょっと送ってて、小船で送ってってもらって、で、夕方あたりからそこにセッティングして夜中中釣るみたいな感じで、クエを釣るっていうのが、なんだろうね、クロートの釣り人で、それで釣ってきたクエっていうのを魚卓にしてたっていうのを、よくね、釣り大百科みたいなので見てましたけど、うん。ま、でもあれって漁で取れるとかそういう感じの魚じゃあんまないようなイメージあったんですけどね。釣りでは聞くけど、うん。
まあ、巨峰はね、ちょっとわかんないんだけどね、とにかく私は釣ったのはね、
うん、
が高いです。
うん。
っていうの変わりくると思いましたね。
ああ、ま、じゃあ鍋としてはそんなに値段はしないっていうかリーズナブルな値段でした？
うん、スープより安かったですね。
はいはいはい。あ、じゃあ、うん、味の方はどうですか？鍋の味は何でやるんですか？ちなみに。
何ベース？だしで、醤油ベースできますね。
ああ、醤油ベースで。はいはいはいはい。あ、で、クエ、クエは一応白身魚っていうことでいいんですよね、まあ。
そういうことですね。
あ、じゃあ結構アラとかも入る感じで。
で。
うん。
うん。
なるほどね。で、じゃあ友達の感想とかどうでした？クエの感想は。
ね、私は好きなんです。
うん。
で、食べてます。私は好き。味が、味が好き。タンパクとか言ってね、あんまり好きじゃない。はっはっ。もう、がっかりしてましたよ。もう、悪かったですけどね。
あー、そっか。まあ、確かにね、味がしない系か。
やっぱりとっては、ちょっと、その人は焼き人なんで、脂身が足りないっていうか、ちょっとタンパク質ってね。
あー、なるほどね。魚系の鍋でそんなにがっつりや、まあ、でも、魚って鍋にするとそんなに味って出ないですよね。うん。うん、タラの鍋もそうですけど、うん。
かかってるけど、まあ、あえのこうだ、ね、私大好物のフィッシュ、ね、食べさせたいと思って、東京でね、その同じ、コロナ女性にね、フィッシュ食べた ちょっと不評だったってのは、すぐ味がしないですってね。
ああ、まあ、フグ、ああ、じゃあ同じ系統か。フグもそんな、なんか白身魚の鍋ってそこまでね、味がガツンとくるのってないですもんね。うん。確かにな。そう言われると魚介の鍋ってそんなにがっつり来るのってないから、まあそれ味がしないって言われたらそうかもしれないけど、でもうん、それってちょっと違うよね。そんなガンガン味するガンでもないから。あ
ー、タンパク質醤油とか味噌をベースしないと食べられない感じがいいんですよ。
そうです、ね。うん、いやー、なんかそのトレーニングする人には良さげですね、タンパクっていうか白身魚系は。うん。うん。なるほどね。まあ、あっちですよね。そういうんだったら、ブリのしゃぶしゃぶとかの方がいいか、よかったかもしれませんね。うん。そっちの方はがっつり味がしますから。
うん。ねえ、その居酒屋さんで飲んだパワーが、
ええ。
シャバリパワー。
え、もう一回お願いします。ちょっと聞こえなかったんで。
ジャバラサワー。
ジャバラ？はい。
ジャバラっていう柑橘系があるんですね、和歌山ってね。私も初めて知りましたよ。
金柑に続いて、ちょっと、金柑、イオカンとかに続いて、謎ですね。ジャバラっていうのが。うん。うん。まあ、味はみかん系なんですか、ジャバラって。
かぼすすだちみたいな系だって。
あ、かぼすとかすだち系ですか。なるほどね。でもサワー、それちょっとうまそうですね。
ジャバラっていうね。
ジャバラ、名前がすごいですけどね。
ピーらしいですよね。
ジャバラか。なかなかですな、それ。あとは、あれかな、その、食い物で行くと、あれですね、前もちょぼっとこのラジオでも言ったけど、新潟にちょっとですね、行ったんですよ。まあ、今話題のあれですね、任天堂スイッチが買えなくて。並んで、抽選販売っていうのにもう外れまくってですね、ビッグカメラで今度抽選販売をするよっていうのがあって、で、宮城県から一番近いのがあって、パッと見たら、ですね、水戸か新潟だったんですよね。どっちもどっちだなと思って、水戸はでも東京から人が来る可能性が絶対あるなと思ったんで、まあ、近いからね、関東圏からガッと集まるとものすごい大混雑になるだろうなと思ったんで、新潟行ったんですよね、それで。まあ、前の日に新潟に入って、で、次の日に、ですね、並んで買おうとしたんですけど、まあ、その時にですね、まあ、夜寝てた、ね、泊まったところでですね、まあ、1軒目は当たりだったんですよ。ただ2軒目のね、おにぎり専門店みたいなのがあって、新潟のコシヒカリが、で作ったおにぎり食えるっていうのがあって、うわ、これはいいなと思ってね、喜んで行ったんですけども。そしたらですね、塩おむすびが180円って書いてあったんですよね。
また。
でも、まあ、がっつりコシヒカリで食えるんだったらと思って、まあ、一軒終わってたからそれぐらい払ってもいいなと思って、ね、日本酒もちょっとおすすめのっつって、じゃあ冷やでとか言って、まあ、新潟の日本酒って甘口でね、本当にね、こっちを殺そうとしてくる感じで、うまいんですよ、あれは。うん。
青い。
そうそうそうそう。東北のね、美味しい日本酒っていうのはね、本当辛口でガツンとくるんで、本当ね、鬼がコンボ持ってるような感じなんですけどね。うん。もう、なんていうかね、もう、新潟の日本酒っていうのはもう千年ぐらい生きてる子供みたいな感じで、もうパッと見こう全然大丈夫だそうな。やばいやばい感じの、もうやばい感じがプンプンする感じのね、やつが来るんでね、おすすめなんですけどね。
ファン。
そうっすよね。なんかよく言う、 あの、フルーティーなやつって表現されてるんですね。まあでも日本酒当たりだったんですけどね、その、おにぎり来たらね、そのおにぎりがね、もうなんかあの、寿司のシャリカってぐらいの大きさしかなくてね、おにぎりってこんな小さく握れるのって思って。あの、あれ、なんだろうね、もう、こう手のひらを出してもらって、手のひらのこの、上のこの、うにょうにょっとした部分ぐらいの大きさしかなくて、なんじゃこりゃって。
ね。うん、それだけ。
いやー、ではね、まあ、なんかそれ、大きさで、と思ってパクッとやったら、なんか、味も何もわかんなくてさ、まあ、やっぱりおむすびっていうのはもうちょっと、やっぱでかくないとちょっと、2、3口で食べれないと、やっぱり美味しさってわかんないっすわ、あれ。
うん。特に普通、焼き屋も。
うん。なんていうか、なんだろうね、あの、焼きおにぎりっていうか、そんなんだったらちょっと米の味はごまかされてしまうんですけどね、その前に新潟行った時になんか日本料理屋みたいなところに逃げめた時はものすごいヒットだったんですよね。すごく。うん。まあ、締めでちょっとおむすび1個ぐらいに食べて、ポンショー1杯引っ掛けようかなと思って、あ、わかりましたよってパッと出してくれて、一口食べたらうまくて、そのままお茶漬けとか食べてたんで。いや
ー。おにぎりって、まあ、すごい、気前ないとまずいですよ。
そうそうそうそうそうそう。なんかね、その店がね、ちょっとあれだったんでね、と思ったんだけど、うちが持ってたコンセプトと違ってて、店が、まあ、9人ぐらい女の子がいて、真ん中にこう、カウンターがあって、真ん中にこう、厨房があって、前にカウンターがあって、で、握ってくれる女の子と喋りながら食べるみたいなスタイルの店だったんで、みんなおにぎり頼んでるけど、なんかそういう小粋なおしゃべりを楽しみながらアルコールをみんな飲んでて、まあ、ああ、そういうことっていうか、そういうスタイルだったのっていう。うん。でもそういうスタイルだったら、まあ、とりあえず180円の値段だったら相当に安いよな、これ、と思ってね。
うん。女性の接客なくていいから、ドーンとした豪快なの、提供のおにぎりって普通。
うん、うちはそっちが欲しかったんだけど、うん、うちが考えてた店じゃなかったんだなと思ってね。うん。
あれかと思いましたね。
うん。うん、ごめん、これちょっと求めてなかったわ、と思って。いやいやいや、まあ本当にね、目の前で喋ってる女の子が、こう、おにぎり握ってくれるって時点で、なんかそこに、価値を見出せる人だったらね。うん。ああ、この子の人肌が、手のぬくもりがっていうのに価値を見出せる人だったら、まあ美味しくいただけるんだろうけど。別に潔癖症ってわけじゃないけど、別にそこは求めてなかったんで、嬉しくなかった。
うん。ところに価値があるんです。
そうでしょうね。確かにそれ言ったら180円だったらかなり安いのかなと思ってね。うん。まあ。
高いんじゃない？
うん。
うん、
違うよって、なんだろう、裸の対象クラスのでかいやつが欲しかったんだよ、俺って。
うん、ねえ。
山下清志来たら暴れるよ、これ。こんなんじゃダメなんだな、とか言って。足は岩之助が暴れますよ、本当に、店で。もうそれで捕まってみたいな話が一本かけてしまいますよ。人情話が。うん、いやいや、おにぎりあんまりにも小さいんだなぁとか言ってブチ切れますよ、あんなもん。
私は札幌のトボロ、野球ボールぐらいでしたかって、そういう、そういう感じ、もうおにぎりだと思うんですよね。
うん、やっぱりでかくないと始まんないですね、おにぎりは。本当に、うん。
一本ぐらいないとね。
そうそうそうそうそう。
うん、
本当にもう爆弾っていうのありますよね、たまに。おにぎりのこと爆弾って言ってるの。本当に爆弾ぐらいだって、爆弾ぐらいだって爆弾見たことないんですけど。 でも米1合ぐらいで握ると本当爆弾のようなデカさになりますよね、本当に。1合丸ごと使って一つおにぎりを作ろうとすると。うん。でもうちはそれ、そういうのをちょっと求めたいとこでしたね。あの、だめです。茶碗一杯で3つぐらい作る勢いのおにぎりなんて。許されない。許されないですよ。本当に米1合。1合で1個作るぐらいの勢いのやつを希望してたのに。
うん。
うん。本当悲しかったっていうところが。まああの、まあ今年のあれですね、夏のあれですね。まあ考えてみたら、これがあの最後にね、あのうちのあのサンバディアス君が頑張ってくれたということと、まああのエンジンブローを起こした時にですね、あの別にあのなんですかね、もうちょうどあのあれお盆休み入ってきたとこだったから、別に誰に迷惑かけることもなくあの処理はできたということで、そのところには感謝するんですけど、あれですね、あのあれですね、一緒にちょっと見繕ってもらったあの成田さんのお守りが効いたのかなと思いましたね。あの時にあの震災で焼け出された時にですね、そちらであのあれ洗濯機借りに行った時にあのついでに取ってきたあの成田さんのお守りがあの助かる、それで助かったんではないかなと思って本当感謝してるところなんですけど、まあ懐かしい話ですけど、まあそういうところで、じゃあ、 あのそうですね、ぼちぼちちょっと雑談というかフリートークで45分過ぎてしまいましたけれどもいやちょっとまあご協力ありがとうございましたというところで、じゃあまたあのそうですね、あの近々またお願いすることになるかと思いますんで、一つよろしくお願いしますということで、じゃあここで、また来週も一つよろしくお願いしますということで、
どうぞ。励みになりますので、よろしくお願いいたします。